鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴48年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先々週先週に引き続きまして、バスから釧路の街を考える会の森さんにお越しいただいております。森さん、どうぞ今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、
これまで路線バスの話を、中心にしてたんですけども、はい、今日は貸切バスと、はい、それから都市間バス、
はい、
この話をちょっとお伺いしたいんですけど、
はい、
まず貸切バスで、特になんか動き、車の動きとかありますでしょうかね。
はい、まず釧路さんは基本的にないですよね。はい、あ、まあ、昨年730号っていう、はい、三菱のエアロエースっていうですね、はい、車両新車が入りましたけども、まあ、それぐらいですかね。
はい、
まあ、いつも通りの、まあ、現車もなくですね、というところですね。
はい、で、
赤んバスさんはですね、はい、まず番編って番号編ですね。590と591号っていう車両が、
はいはい、
出てきたんですけど、まあ、それは北見ナンバーだった459っていう車両が番編かけて591になったかなということなんですけど、結構赤松さんの札幌ナンバー取って釧路ナンバーに変えたとかですね、釧路行って北見行って釧路行ったとかですね、いろんなこうがあってですね、
なるほど、
はい、比較的高年齢の車両でもですね、若い番号がついているっていうことも結構あってですね、まあ、その辺ちょっと私もよくつかめないところがあるんですけど、はい、あれ車両いなくなって廃車になったのかなと思ったらですね、はい、ラウスにいたとかですね、中標津の倉庫の中にいたとかですね、倉庫っていうか車庫ですね、中にいたとかですね、ありますので、なかなかちょっとこう難しいところですよね。まあ、それだと、まあ、路線じゃなくて貸し切りで使ってた車両が空港バスに、
よくありますね、
行くパターンがありまして、はいはいはい、まあ、その辺もですね、こうあるんで、はい、なかなかこうちょっとですね、わからない部分なんですけども、ただ空港バスが結構やっぱり車齢がもうなかなかな車齢の車が多くて、
はいはいはい、
まあ、その辺がですね、これからどうしていくのかなっていうのがありますけども、今現行型のセレガで575号車っていう車があるんですけども、まあ中古車市場ではまあ結構出てきてる玉の車なんですよね。そういうのを入れていくのか、はい、まあ、なんとも言えないですけども、
今空港バスで、ま、何年か前からの北海道なんとかバス、はい、バスっていうか、はい、そういう塗装を施した、はい、あれが今のところ一番なんかちょっといい感じみたいな、
それが575号車、
あれ
は25年車だったかな、まだ新しい、はい、古いですよね。まあ、貸切バスだったやつを、
はい、
一応改造して、
改造して
一部改造して、はい、空港線に落としているということで、はい、
なるほど。あれ改造するっていうことはあるんですよ、まず料金表をつけなきゃならないですよね。
そうですね、料金表、はい、運賃箱、
運賃箱、はい、
整理券箱
を、はいはい、
で、まあ、バスのその改造の仕方もですね、はい、まあ、千差万別いろいろあるんですけども、まあ、例えばバス その前ドアなんで、
はい、
こうステップ上りますよね、はい、その右手にですね、なんかいろんな箱がついてるんですよ、
ね、
その箱をくり抜いてですね、はい、そこに入れるパターンもあったり
とか、あ、なるほど、
はい、それとか、あと座席、例えばその前の座席一つ取っ払ってですね、
はい、
荷物置きにするとかですね、はいはいはい、まあ、いろいろそのバス会社さんによって千差万別あるんですけども、は
い、そうですね、ちょっと違いますよね。
だから一番は例えば空港線とかだと、はい、まあ、荷物を積むですよね、
はい、
旅行カバンをこう入れる、
はい、
ということを考えると、 お腹の中ってバスの底ですね、荷物入れあるんですけど、
はい、ありますね、
それがですね、はい、だいたいドア上に上がるんですけど、はい、なんていうのか引き出し見たくなって
ガッ
タ
ッ
と出るんですよ、はい、
それは見たことないですね。
それが関西関空の連絡バスだとか、
なるほど、
あと東京空港交通とかで使ってるバスがまさしくそれで引き出しになってるんですよね。それでそういうバスが、はい、まあ、それはトイレもついてるんで、いろんな地域で空港連絡バスだとか、はい、ちょっとした都市間バスだとか、はい、そういった車両に化けてるんですよね。阿寒バスさんにも525号車と526号車っていう車両があるんですけど、
はいはい、
それで東京空港交通の車両なんで引き出しですよね。
今度それちょっと乗ってみたいですね。
いいと思いますよ。
なんか運転手さんが、なんか停車するごとに、こうウィッとこう運転席から降りてきて、はいはい、トランク開けるじゃないですか。いや、それ当たり前のサービスかもしれないですけど、見てていや大変だなと思
ってですよ、ね、でもドア軽いですからね。
そうですか。
FRP なんで、軽いです。はい、
なんかああいうのこそなんか自動にならないもんかな
とか。あ、そうですよね、そう言われてみると自動ってあるのかなと思いますよね。見たことはないですね。
なんかトランクルームって多分本当の貸し切りバスだったら、はい、まあ、1回入れれば、あと降りるときしかあれだ、はい、まあ、路線バス用には多分なってないですよね。
なってないですね。それでこう上に上げるんじゃなくて横のスライド式になってるんですよね。
いや、これから、まあ、軽いとはいえね、なんか女性の運転手さんもやっぱこうやって増えてきたんで、なるべくやっぱ簡単にしてやった方がいいんじゃないかなと思って、あと空港バスで、なんか空港バスの話になっちゃったんですけど、押しボタンあるじゃないですか、次に止まりますよねっていう、あれ2つの座席っていうか、それで1つみたいな感じですもんね。
あ、そうですね。
普通の路線バスだったらもうこれでもかっていうぐらい押しボタンついてるんですけど、さすがに空港バスはなんていうんですかね、こうそんなに途中で、ね、ビビビビ押す人はあまりいないからなのか、ということをこの間やっと気がついた。
上についてますよね。
上についてます。
輸送機のところの下っていうかですね、あれはもう、はい、まあ、改造したあそこにつけてるんですよね。阿寒バスさんに走ってる今、はい、貸し切り車から、はい、その空港線に転用するやつは、はい、それも全部つけてでワンマン仕様にしてるんで、
はいはい、
ですんで改造の跡が見えるんですよ ね、
押しボタンって、今度押しボタンの話になっちゃってきましたけど、あれ大体なんか各社っていうか同じタイプのボタンですよね。
種類は確かいっぱいあるはずなんですよ。
あ、そうですか。
種類いっぱいあって、今主流、いやちょっと僕もメーカー名まで分かんないんですけど、何社かあるはずなんですよ。それで車両によってこうつけたりとか、はい、あとそのバス会社さんのこだわりもあって、はい、バス会社さん、そのバス会社で使ってるやつとかもあるんですよ。だから例えばカナチューさんなんかはコストダウンをしたことがあったんです、バスで。その時に押しボタンもコストダウンされて、すんごい古い昔の押しボタンじゃないかっていうようなのついてたり、したりしたんですよ。
いや、私なんかあれですね、今だいたいランプ光るじゃないですか、ボンと押すと、光らなくてもいいんで、なんか昔のブー本当のブーザーですか、ブーってなるや
つ。昔ありましたよね、こう緑色だったり、
最近まであったんですよ。アカンバスさんで今落としちゃったんですけど、455車っていう、ラウス走ってたバスだったんです。
そうですか。
押してみたかった。
あ、そうですね。いや、それこそそれなんかオークションかなんかで売ってほしかったですね。
逆三角形。
あ、そうです、そうです、
そうです、そう
それで下にボタンついて
る。下にボタンついてる、はいはい。ボタンが白くて。
白くて、そうです。で緑色。
緑色で。
そうなんですよ。
450、
確か455車だと思いました。
残念。
残念だな。
もともと徳島で走ってバスだった。
あ、そうですか。まあ、あれの欠点はあれですね。1回押しても2回目押しても絶対ブーって言う。
そうなんですよね、はい、もう懐かしいですね。
ダメです、やっぱりこういう懐かしい話絶対盛り上がるんですよね。もう年齢がバレちゃうで、あとどうでしょうか、貸し切りバスで根室交通さん含めて何か。
根室さんは最近入りました。5000号って車が入りまして、
5000、
はい、この前 あのフェイスブックにも上がってたんですけども、はいはい、ちゃんとお祓いしてる写真が出てましたので、ちょっと後ろしか見れてないんで、写真がですね、はい、前から撮ってなくて後ろと斜め後ろからしか撮ってないんで、うん、ちょっと分かんないんですけど、はい、あの服装のエアロエース買ってますね。で、根室さんは資本がですね、はい、根室じゃなくて銀霊バス、
はいはいはい、
あっちの方が資本ですので、はい、中古車はみんな向こうから来るんですよね。それがどっから来てるかっていうやつなんですけど、大体名阪近鉄から来ることが多いんですけど、はいはい、その辺の車両が新車なのか中古なのかちょっと分かんないんですよね。それに伴い一緒に都市間だと思われる車両も一台買ってんですよ。で2台入ってんですよね。それがですね、ちょっとこれから調べてみなきゃならないかなっていうのと、何が落ちたのかなっていうです ね、まあ、ですね、
どこで使ってるのかとかですね、
基本的に現行車種は1000、2000、3000、4000、5000ってナンバーで来てるんですよね、貸し切りに関してはですね、はいはい、で都市間は全部希望ナンバーなんですよ、はい、それがちょっとわからないですね。
はい、じゃあ今度その都市間に行ってみますか。はい、だから都市間は釧路、札幌、
はい、
根室、それから北見、旭川、
そうですね、
はい、何か動きはありましたでしょうかね。
はい、まずスターライトに関しては基本的に動きはないですね、はい、まあ、同じ車両で、はい、札幌も、札幌から来るあの中央さんの車も、はい、よく見てる4922とか、はい、そういう車両が来てるんですけども、はいはい、スターライトに関してはほとんどないかな。はい、ただ、夜行便がですね、一応運休って形になってるんですけど、
はいはい、
なんかもうやらないようなイメージをしますよね。ちょっとこれ
だいぶ経ちます
もんね。もうだいぶ経ちますよね。やっぱりこれ乗務員さんが、
なるほど、
ちょっと夜行を戻すにはちょっと無理があるんじゃないかなって、はいはい、結局繁忙期も増車が2台までしかないんですよね、今スターライトはですね。もっと出せば多分もっと乗ると思うんですけど、はいはい、ちょっと出せないみたいな感じですね。
昔ね、そのもう3台とか直行で走ってましたけどね。
もう夜なんかあれですからね、レディース号2台の4台5台普通に走ってましたからね。
そういう時代もありましたね。
だからちょっとですね、この辺でもう一方のニュースター号は夜中の便は走ってます
ね。走ってますね、はい、
ですんでニュースター号も実は他の地域のニュースターボは減便したりいろいろしてるみたいですけど、あそこは基本的に運転手さん一人なんで、
はい、そうですね、
はい、そういう風になってますし、今釧路に、釧路営業所に、
はい、
一番古い車両が一台また戻ってきまして、北見行ってたんですけど、また戻ってきて今ずっと主のように鎮座してますけど、そういうのがいますね。
あと根室線はどうでしょうかね。
根室線もですね、はい、釧路さん、根室さんは変わらずかな、
はい、
根室さんがたまに、あ、まあ、専属車両がいるんですけど、はい、たまにオーロラ号の車両が
出たり
してきてますけど、
はい、
釧路さんはもうスターライトの唯一の扶桑車を、2000番がほぼもうメインで走ってますよね。まあ、結局夜減便、スターライト減便しちゃったんで、はいはい、車両は1台回せるということで、
はい、
そんな感じになってますよね。ただ繁忙期になって、はい、その2000号も札幌に借り出されると、
はい、
貸し切りバスが入ってます。
あ、なるほど。
なぜか古い貸し切りバスが根室線に入ってますよね。
今でもあれですかね、運転手さんは途中でこう交代みたいな
してますね。これは同じくやってますね。
はい、次は北見旭川線、統合された北見旭川線、はい、
こちらもですね、はい、変わらずですけどもね、はい、まあ、北見そちらの方で走ってた 448ってバスが落ちましたね、
はい、
古いエアロクイーンなんですけど、それが落ちてました。で、まあ、3台、はい、今スターライトの車だけで5台いるんですよね。だから1台回せますし、あと500、501、537、はい、あ、538だったかな、まあ、あと3台いるんで、まあ、4台で、
はい、
1路線をということで、で今時間がこう 朝早いのと昼から出てくるやつとあって、はい、
そうですね、
はい、折り返しできないんで、はい、2台行ったら行きっぱなし、
あ、ね、はいはい、
で次の日帰ってくる、
帰ってくると
、感じになってんで、確実に2台は使うんですよね、はい、ただ東北さんも同じく2台、
は
い、っていう感じになってますね、はい、
あの先日ですね、
はい、
北見まで、はい、その昼からの便で乗りまして、はい、確かに東北バスさんで、もちろん3列シートで、で初めて実はあのネットで予約したんですよね、はい、ただ席も選べるし、あれあの、まあ、JR でいうと駅ネットと同じような感じなんで、あ、はいはい、まあ、とても便利だなと思いましたね、
はい、結構ですね、はい、まあ、統合して、まあ、時間帯もこう、
はい、
あれしたって、
はいはい、
結構利用率高いみたいで、
あ、そうですね、あれだ、阿寒湖畔から乗ってきた、あの外国人の方が、まあ、北見で一緒に降りたんですけど、あ、こういう使い方もあるんだと思って、
はいはい、
でもあれ、あの旭川まで乗るったら結構な時間ですよね
そうですね、7時間半ぐらいですよね、
かかりますね、いや、はい、でも久しぶりにあのバスに乗って、まあ、いろんな、なんていうかね、気づきもあってですし、やっぱり快適は快適なんですよね、3列シートだし、これは非常にいい体験したなと、まあ、そのうちいつかは旭川までちょっと乗ってやろうかなと、
まあ、最悪ですね、バスの場合は通行止めになったとしても、
ど
っか回っていきますから
ね、はい、そうですね、
最悪ですね、はい、だからよくスターライトをアショルで見たりしましたからね、アショルで見たりとか、 あと最近だと、はい、まあ、冬場も僕帯広とか行くこと多いんで、
はい、
あれですけど、道東自動車道をドリーミーとオホーツクが走ってったり、
ああそうですか、
上の方の、あの通行止め
になって、通行止め
になると道東回ってくるんですよ、
下から
登ってくるんですよ、下から登ってくるんですよ、だから池田とかですれ違うんですよ、
それはとってもレアですね、
レアですね、
確かのニュースターの、夜行便に乗った時に、あのシムカップインターで降ろされたんですよね、でなんか下道行ったんですけど、下道むちゃくちゃ混んでるのと雪がすごくて、さすがにバスももうそのなんか止まったり動いたり止まったり動いたりで、結局札幌に着いたのは朝の10時半ぐらいだったっすね、でもやっぱりバスだと、まあ、戻るっていう選択肢もあるかもしれないですけど、とりあえずやっぱりどっか道探してやっぱり
道探して行けるんですよ ね,
すよね、
だから去年だか、あの、はい、去年とかおととしとかすごい大雪降った時に、
はいはい、
札幌駅から出て大谷町まで5時間かかったとか、
うわ
それでもう終わりって、
終わり、
大谷町でもうバス運行できません
って、いやそれ運行できないですよね、
まあ、そういうのも聞いたことありますし、
大
谷町止まりっていう
レアケースですよね、
5時間あったら帰ってきてるはずなんですけど、
そうですよ ね,
いやそうですね、
大谷町までやっと大谷町まで行ったとか
で, そうで、しかも打ち切り、
打ち切り回復の見込みないよ、
うん、
そんな話も聞いたことあります、
まあ、今ねその運転手さんいろいろとそのですか乗務時間っていうのもこれ、はい、結構厳しいですからね、
そうですね、はい、だから今後これどんな風になっていくのか、
そうなんですよね、なんかのこう貸し切りバスをこの間ちょっとあの頼んだ時に、あの一泊二日なんです、
はい、
そしたらその 夜,、夜の最後 の, そのお客さんを降ろした時間から、
はい、
何時間経たないと朝出れないよみたいなような感じですもんね、だからあの朝早くどっかこう回ろうっていうようなコースが、貸し切りバス使って取れないんですよね、
なるほどですね、はい、確か今まで8時間高速だってなんか、はい、9時間
だって
国の推奨は11時間だったから、まあ、釧路さんでいう路線バスが軒並みもう早くなってますね、終わり時間が、
はい、
お尻が早くしているんです、はい、しますし、あの、まあ、白中線の朝一発目っていうのは、はい、あの6時半音別から出てきたんですよ、それがなくなったんですよ、ということは回送で、はい、行かなきゃな、出庫時間ありますよ
ね、
それを考えるとそこからも出勤時間ですから、そうなると夜遅くまで走ってきた運転手さんは朝行けないんです、
いない、なかなかやっぱりあのバス会社さんも皆さん大変なんで、まあ、いろいろあの私たちも利用者も含めて、はい、いろいろと こうなんか知恵を本当に絞りながら行かなきゃならないですね。はい、3週にわたりまして、バスから釧路の街を考える会の森さんに来ていただきました。森さん、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして、3週にわたってご出演いただきましたバスから釧路の街を考える会副代表の森圭一郎さんでした。
はい、
FM 釧路からは鉄道歴48年、鉄道代表の斉藤修司でお送りしました。
はい、
皆さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。